皆様、おはようございます。今日は、平等、神様が与えられた、平等とはどういうことなのか、またそれが私たちの生き方、考え方、何より、信仰にどう関わっているかを、共に見ていきたいと思います。いよいよヤコブ書は、厳しい叱責と、戒めが入っていきますし、またその点で一箇所でも欠けたら神の国にふさわしくないと、律法について教えています。だんだんと耳が痛くなってきて、語る方も責められていますけれども、すべて、イエス様が語られた通り、聖書が語っている通りであることを覚えて、だから神の国に入れないという受け止め方ではなく、神の国に入れて私たちを神に似たものと完成されるんだということを覚えて受け止めていきましょう。二章の五節を拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙、二章五節。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんか。天の父様、あなたは私たちを愛して救ってくださいました。またすべての人が救われて真理を知るようになることを願って今も働きかけておられます。どうかそのことを私たちが大切に歩むことができるように、また受け取ることができるように今日のメッセージを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。世の中の平等、また正義は、神様を恐れてというよりも、みんなが幸せに生きられるため、想像力豊かな方は、今は飛んでいても昔はそうでなかった。今は飛んでいてもそれがいつまでも続くわけではないということを思って、人のことも、顧みて、皆を、大切にしよう、そう考えて、平等について、定めており、また、それを、大切に、してきているのかと思います。しかし、聖書が告げる観点は、永遠を目指す中で神様に喜ばれることを目指すだけでなく、神様に喜ばれることをクリスチャンとして、また教会として証しするためにこの平等の問題を取り扱っています。それはどこから来るかと言いますと、一章では聞くには早く素早く、いつでも聞けるように心得てなさいということがあり、また聞いたことは実行しなさいと一般的に命じているところからつながっています。そして具体的にどんなことを神様が求めておられるのか、 実行するように求めていらっしゃるかということで、エコひいきしない、言い換えれば全ての人を平等に見て関わる、そのことが自分が神様に喜ばれるために大切ですし、またそのことが全ての人を救おうとしてらっしゃるキリストを明かすことになるので、実行しなさいと教えています。確かに、信じていながら行っていない、これは、聞いていないのと同じ、理解していないのは同じということはあります。それを超えて、なぜエコひいきせず平等に関わる必要があるのか、神様を前に置いて共に考えていきましょう。このエコひいきの話はまだまだ続くので、ちょっとうんざりするかもしれませんけど、お許しください。しつこく聖書が書いていますので、今日心に留めて後にしていただきたいことは、なぜエコひいきがいけないのか、言い換えればなぜ等しく関わることが大切なのかを、その理由をしっかりしていくことです。それは教会内だけでなく、家族でも友人関係でも学校や職場でもそうです。世の光、地の塩として輝き、そして社会が悪い方向に行かないため、その反対に少しでも神の国が広がるために、このエコひいきということが大きく関わっていることを私たちは覚えていきましょう。まず第一に覚えたいことは、信仰を持っていながら人をエコひいきしてはいけないと聖書が厳明していることです。軽く扱ってはいけないことです。些細なことだろうと軽んじていけないということです。一節をもう一度お読みいたします。ヤコブ2章1節、私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら人をエコひいきすることがあってはなりませんと、あってはなりませんと、あらゆるエコひいきをいけないと告げています。しかもヤコブ書は兄弟たちとか私の愛する兄弟たちと、愛を込めて語っていることは大切なことなのです。この、地上の世界には、確かに富む者も貧しい者もおられ、強い者も弱い者も、悟りの、優れた人も、苦手な人もおられます。確かに聖書は富に気をつけるようにと戒めてはいますけども、富むこと自体が悪いとは言っていませんし、聖書の人物の中にも神様の祝福をいただいて富んだ人も大勢います。もちろん不正を行って富む人は諌めておられますけど、それは世間でも同じと思います。神様はご自身の計画によってある方を富ませ、ある方を貧しくし、ある方を強くし、また弱くされます。高い地位に置かれる人も、 低い地位に置かれる人もいます。そして、この社会を良くしようとして、まあ、いろんな、政治理念、主義思想があります、まあ、幸せな社会を作るために何が大切かっていうと意見が分かれるんですね。ある方は、平等を追求します。そして、信仰によらず権力によって平等を築こうとして、かえって不平等になってしまうことが起こり得ます。ある主義の人は経済を優先します。自由に働くことがみんなが幸せになる道だと。こうして資本主義が発展しましたけども、そこにもいろんな問題があるのを私たちは知っています。また、この自由は平等を歌う前に、ちゃんと、支配する人々をリードする力がなくては幸せの世界はみんな天然バラバラでは、立ち行かないので、支配を大切にしようと言って権力を集中させる考えの国もありますけども、どれも不完全です。聖書はこれらについて、まあ、どれもそれなりに理はありますけれども、どれが絶対正しいとは言っていません。全部大切なんです。しかし問題はこれら基本的には良いこと、大切なことなんですが、それを信仰に、また神様の恵みに基づかないで用いると、どんなに素晴らしい理想を掲げてもかえって、幸せは遠のいてしまうと告げています。その点では旧約聖書、新約聖書の時代、そして現代も変わっていません。その中で私たちは最善を尽くせばいいと思うんですけども、ヤコブは教会においての平等について告げています。クリスチャンが考えて実行する平等について信仰の点から問いかけて、また諌めています。キリストを信じる者は罪が支配し、そしてどんどんと強い者が、富む者が好き勝手に生きてしまう、この世界においてエコひいきをしないように、平等を図るように、そう命じています。それはイエス・キリストは、主イエス・キリストは人をエコひいきせず救おうと、すべての人のために十字架で死なれ、すべての人を救おうと今も願って働いておられる。だから私たちはそのために役立ち、それを邪魔してはいけませんという意味でエコひいきしてはいけないと教えていることを覚えましょう。イエス様を証しし、人の永遠が決まる救いを左右することにエコひいきという小さく見えるような、エコひいきというと大きくなれば差別ですけども、日常のさまざまな出来事がこの救いをどうするかということに関わっているとヤコブは告げているんです。 先ほど、すべての人のためにイエス様は死なれたとは言いましたけども、第一テモテの2章6節読みますか、から開かなくて結構です。第一テモテ2章6節にはこうあります。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。十字架は選ばれた者のための、そしてすべての人のために捧げられた証ですと神様は私たちに覚えるように明言しておられます。ということは、その人が富んであれ貧しくあり強くあれ弱くあれ、その人のその方のためにイエス様は身代わりに十字架で命を犠牲にされたということを覚えて関わることが必要だと告げているのです。そして神様は、神にはエコひいきがないからですと、ローマ人の手紙の2章11節に明言されているように、エコひいきされません。この人は、お金持ちだから救われるといいな、でもこの人は貧しいから救われても、あまり、教会に貢献しないかなと思って、エコひいきはしないんです。子供でも大人でも男性でも女性でも、どんな性格であったとしても、どんな立場であっても、神様はその人のことを心から愛して救われてほしいと願っておられます。神様はこの人との関わりにおいて清いお方ですけど、その清さは分け隔てない、差別しない、すべての人に公正で平等な関わりを持たれるという清さです。私たちはキリストのものとされたならば、同じ清さのうちを歩むべきだとヤコブは告げているのです。私たちの基準は社会の益のための基準を超えて、キリストの栄光がかかっている、そのことを覚えましょう。そして2節から4節には具体例を挙げて説明していますね。この4節、2節から4節までは、なぜエコひいきがいけないかということを4節の言葉で明言しています。自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんかと。裁く。それは、判決を下すという部分もありますけども、人を評価して、この人はいい人、この人は悪い人、この人は大切な人、あの人はそうでもない、どうでもいい人と、そういうふうに、自分で価値を決める、評価することです。しかし、私たちは裁くものではありません。神様が裁くお方です。神様が大切に愛していらっしゃる方をですね、いや、この人、大したことないから、放っておいていいですよ、というふうに考えてしまうことが、裁くものとなることです。人間関係に当てはめて、置き換えてみると、 大切な方が駆けつけて集まりに来た時にですね、ちょうど作業をしてたりしてですね、公の場所ですけども、それにふさわしくない格好で駆けつけてきてくださったということがあるかと思います。途中何があったか分かりませんけども、でも例えば自分の奥さんだとしましょうね。その時にその全く普段着の格好を見てですね、列席の方たちが、この人誰？なんで来たの？と言って騒いで、追い出そうとしてた時にですね、その格好を見てですね、夫である自分がですね、知らんふりしていいでしょうか。いや、見かけは今事情があってこの格好ですけど、私の妻ですと言って味方になるはずですね。そして心ある方たちは、あ、すいませんでしたと言ってくれると思います。私たちが人を見かけで判断して、その人を価値がある価値がない、好き嫌いと、タイプのことではどうしようもない部分はありますけど、大切にすべき大切にすべきでないということを、自分が神様のお考えを横にして判断してしまったら、それは自分自身を裁くもの、神様の位置に置いてしまうことになるからいけませんとヤコブは告げているんです。しかしそういうことが起こりやすいことをヤコブは例を挙げて伝えています。これは形を変えたら今でも十分起こり得ることですね。2節3節を見ますと、あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うならとあります。私たちの教会で最優先なのはどうでしょうか。児童説教を語るときは子どもたち最優先ですね。それから初めて来られた方、最優先です。また、良い席にという場合には、耳がだんだんと弱くなって来られた方には聞こえやすい席を、準備しますでしょうし、また、座る場所が少ない時には体の不自由な方、また体調が悪そうな方が一番楽な、席に導くでしょう。これは差別ではなくて配慮ですね。しかし、身なり、によって人を判断して、そして、立派な人を優遇し、普通あるいは、普通にも事情があってできないで来られた方を低く見て、そして不便な場所に留め置くならば、それは差別、 することになると告げています。神の御言葉を聞く必要、神様がお言葉を聞かせたいと願っていらっしゃることは、すべての人に神様は心を使っていらっしゃいますね。そして救われてほしいということも地上の立場関係なくです。しかしそのことをいつの間にか横にやって、教会以外の世界、世間一般の通念で人を排除したら、また優遇したら、それは差別になってしまいますし、教会で礼拝するときだけでなく、外に出て行ってもですね、立派な人、お金持ちの人には親切にして、逆に親切する必要もないぐらいの方の方が多いと思いますけど、で、困ってそうな人には、あまり、面倒だから関わりたくないというふうにしていたら、それは神様のお考えと食い違っていませんか？神様を、イエス様を証しすることの妨げになっていないでしょうか？と問われているのです。イエス様は人々にどう対されているでしょうか？神様の前に最も近い、最もよく知って、最もよく律法を守っているという人たちを特別扱いしたでしょうか？もちろん求めて来られる方を決して退けはしませんでした。ニコデモもパリサイ人です。パウロもパリサイ人である以上に迫害者でした。それでも神様は大切に扱われました。邪魔するものは、さすがに、いさめ、そして排除されましたけど、しかしイエス様は無学な普通の人であるガリラヤの漁師を弟子とされました。罪深い生活をしている女性を受け入れて弁護されました。皆に後ろ指されていました主税人ザーカイの家に泊まられ、この人もアブラハムの子なのですからと弁護されました。そして私たち自身も罪の支配のもとにあったのですけども、私たちのために十字架で恥ずかしめられ、苦しみ命を捧げられました。そればかりでなく、私たちのうちに住んで共に生きておられます。世の基準に、教会において、また、置かれている場所において、囚われていないでしょうか。民族による差別、また、家柄による差別、学歴による差別、能力による差別、また、見かけによる差別、職業や収入による差別、それよりも大切なのは、神の前にすべての人が平等であること、そして神の前に喜ばれるか喜ばれないかという点です。これを第一にしているならば、悪い考え、神様のお考えと反する考えで、自分が神様のように人を裁いてしまう、評価してしまうことをしないはずですとヤコブは告げました。この人のためにイエス様は十字架にかかり、 救いを願っておられる、その視点で人を見るときに、この罪から私たちは気づいて逃れることができます。ガラテヤ人の手紙の6章の14節にこうあります。新約聖書383ページです。ガラテヤ人への手紙6章14節しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にましたとあります。そしてもう一つの戒めは、ヤコブ書に戻っていただくと5節から7節です。それは差別してはならないのを超えて、乏しいものを蔑んで神様を汚す、強いもの、富んで強いものと同じになってではいけませんという戒めにつながっています。差別、エコひいきは弱いものを蔑んでしまい、そして弱いものを顧みる神様を汚す悪の道だと警告しているんです。神様の証とならないという以上に、神様を汚すことになってしまうので、この富を一番にする、富を得た者の道に歩まないで、その反対に信仰に富む者の道を目指しなさいと教えています。エコひいきにならないために一番の防波堤はキリストを見ること、富ではなくキリストを見ることです。ヘブル人の手紙の12章の2節にたびたび引きますけれども、こうあります。ヘブル書の少し前ですね、12章の2節454ページにこうあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様は貧しい者をどれだけ喜ばれたか、そのことを覚えましょう。イエス様は心の貧しいものは幸いですと教えられました。それは聖書が一貫して伝えていることでもあります。詩編にはこうあります。心の貧しい者たちを見て喜べ、主は心の貧しい者を支え、悪しき者を地面に引き下ろされると記されています。そしてこう教えています。ヤコブ自身、彼もイエス様が復活するまでは信じてなかったものでしたけども、キリストによって変えられて、私の愛する兄弟たちと繰り返し語っています。この書き送った相手の教会の人たちは大変エコひいきでは目に余るような人たちでした。それでも愛すると告げて、愛を持って諌めています。そして富に恐れを感じ、また富を 願わくは欲しいと、豊かになりたいと願っているクリスチャンたちに、もちろん神様が富を与えてくだされば感謝して受けて尊く用いればいいんですけども、多くの富を追求する人たちがどんな道を歩んでいるかを考えなさいと教えているのです。神様はヤコブ書の2章5節をご覧ください。私の愛する兄弟たちをよく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんか。経済的に豊かでなくても心が高ぶる人がいるので、貧しいからと言って自慢したり安心しないでほしいんですけども、また飛んでいるからといって恥ずかしがらないでほしいんですけれども、イエス様は貧しいものは幸いですと教えられ、また富む者に警戒するように教えました。それは権力と富を追い求める者は神様から離れてしまいやすいという危険を知っているからです。富と権力がなぜ恐ろしいかというと、富と権力があると何でも自分の思い通りにしてしまいやすいんです。周りの人はですね、ポロッとその人がつぶやいただけで全力で分け前を得ようとして味方してお膳立てします。時には悪いことをつぶやいたら代わりに悪いことをしてですね、その人を富ませてまた報いを得ようとします。富と権力は結びついて、こうして神様なしに自分の幸いを築こうとします。イエス様は言いました。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。またこうも言われました。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。ただしこうも言われました。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。貧しくても富んでいても、どちらにしろ人が神の国に入るは不可能なことです。しかし神様は不可能を可能にしてくださいました。それはそれとして、富のまた権力の誘惑は強烈ですから、気をつける必要がありました。貧しい人やクリスチャンたちを迫害するのは金持ちですと、金持ちですというか、富を一番にする人ですと言った方が正確でしょうか。裕福な人や権力を持つ人は成功信仰に、また力信仰、権力信仰に陥りやすいです。そうすることによって、もっともっと豊かに、もっと強くなれると言って追い求めます。そしてなぜ自分が成功できたのか、強くなり豊かになったのか、それを自分が努力したからだ、自分が優れていたからですというふうに思い込んで、そして弱い人、貧しい人は価値がない、努力しない人だと蔑んでしてしまいやすいです。そしてさらに高ぶってですね、自分が成功し支配することで組織や国が豊かになり強くなって、結局みんなが幸せになる、だから自分の邪魔をするものは また目障りなものはない方がいいんだと考えて、弱い方、貧しい方、そして反対する人たちは排除しようとしてしまいます。こうしてどんどん自分中心になってしまいます。こうして邪魔になるのは、邪魔にしても取り除けないのは神様と聖書の教えです。そして聖書に従うクリスチャンたちです。彼らがいることは、自分が神のようになるのに邪魔になるということで支配者は迫害しました。すでに律法学者たちはかなり前からこの成功信仰、成長信仰、自分が優れているという高ぶりにとらわれていまして、イエス様から会うたびにいさめられました。なぜイエス様がいさめたかというと、そういう人たちに指導された人々までも同じように考えるようになって、信仰の妨げとなったからです。救いの妨げとなったからです。しかし彼らは自分たちの過ちを認めようとせず、そして正しいキリストを排除してしまったのです。それが十字架でした。エコひいきはこうして富や権力を一番にする道へと私たちを誘い、そしてせっかくキリストを求めて、またキリストを信じて救われた信仰を損なってしまうので、最も大切なものを自分も失い、周囲の人々も受け損ない、あるいは受けられなくしてしまうものだから警戒しなさいと教えているのでした。小さなことは誘惑に陥りやすいです。大したことないからということで大きな警戒をしませんから。でもそこから祝福が遠のいていき、証が遠のいていき、喜びや確信や希望が遠のいていきます。ですから貧しい心を忘れないで、神様が私のために貧しくなって私のために犠牲となってくださったことを決して目を離さないでいなさいと戒めています。この戒めは私たちの幸いと神の栄光のためなのです。もう一度ヤコブの手紙の2章5節を読んでお祈りいたしましょう。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんか。私たちは主の豊かな恵みを、救いを受けた者として主から目を離さず、主が見るように見、主が仕えてくださったように仕えることを目指しましょう。その時に私たちはどんな立場でも幸いに歩み、そして誘惑に勝利できますから。お願いいたします。天の父様、どうか主が弱い貧しい私を顧みて救ってくださったことを忘れないように、その感謝を損なおうとする誘惑から私たちを守り、キリストを明かしするものと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。